Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは映画監督の辰村仁さん、そのパート1です。公開したてのガイアシンフォニー第6番についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
辰村仁、映画監督。1940年、兵庫県宝塚市生まれ。京都大学文学部美学科卒業後、 NHK に入局。1974年、退局。その後ドキュメンタリー、ドラマ、コマーシャルなど数多くの作品を手掛ける。シルクロード原始光、宇宙からの贈り物などでギャラクシー賞を受賞。1992年、ドキュメンタリー映画ガイアシンフォニー第1番を監督。以後ガイアシンフォニーシリーズをライフワークとして取り組み、2006年10月、ガイアシンフォニー第6番完成。2007年春、ロードショー自主上映がスタート。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは映画監督の辰村仁さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、監督の、まあ、ライフワークとも言えるでしょう、うん、ガイアシンフォニー、第6番が完成ということで、うん、もう上映が始まってますが、おめでとうございます。
ありがとうございます
、最もベーシックなところからお伺いしたいんですけど、はいはい、ガイアというのは何ですか？うん、
これはギリシャ神話に出てくる地球全体を司っている女神の名前なんです。ガイアスっていうそのもの、
神の名前、はい、
ですけど、そういう神の名前を借りてきたというよりは、はい、ガイア理論という科学理論がありまして、これはイギリスの物理学者のジェームス・ラブロックという人が1970年代から唱え始めた理論なんですけども、
は
い、
ガイア理論、
ガイア理論というのがありまして、はい、あえて一言で言ってしまうと、この地球という惑星そのものが単なるこう物質的な存在ではなくて、うんうん、惑星そのものが一つの大きな生命体であるという、ね、生き物である、生命システムであるというのを科学的な回路から一生懸命理論化してくれているのが、
ガイア理論、
ガイア理論で、それに触発されたという、そういうこともあります、
はい。で、まあ、早速その最新作ガイアシンフォニー第6番についてお伺いしていきたいんですが、まずはメインとなるその3人の出演者からお伺いしたいんですが、登場順に言うとラビシャンカール、
はいはい、
ね、もう言わずと知れた音楽の巨人、まあ、ジョージ・ハリスンのお師匠さんと、
はいはい、
まあ、最近で言うとノラ・ジョーンズのお父さんという、ね、言い方もできるかと思います、はいはいはい、まあ、そのインドの偉大なる音楽家、シタール奏者、ラビシャンカールですが、彼はどんな方でした？もうかなりご高齢ですよね。
撮影したのがね、一昨年ですが、86歳ですからね、はい、今もう88歳ですね。
あら、でもスティルヤングというか、まだ現役、
うん、すごい現役。驚いたのは、僕はですね、実は30年以上前に、はい、まだ彼がそのビートルズなんかでうわっと動く以前に、うん、実は彼に会ってるんですよ、
うん、ウッドストック以前、
うん、以前に。
あら、
それはなんでかっていうと、はい、彼が日本に初めて来た時がありまして、はい、まだ私の、まあ、姉がニューヨークで音楽のプロモーターやってて、で、まあ、言ってみれば送ってきたわけですね。送ってきたというか、
はい、
日本に。
で、して、はい、
でもあんまり有名でないので、うん、お休みの日が面倒見る人がいなくて、で、弟である俺に、
はい、
京都でも案内してあげてって言ってきたので、私は京都を案内したっていうのが30何年前で。
ラビシャンカールのアテンドしたんですか？
そうそうそう。
本当ですか？
それは僕も、もちろん彼、当然だから彼の当時の演奏は聞いてます。聞いてますけど、はい、
うん、
まあ、だからといって、そんな、特別の人と思ってるわけじゃないので、要は、インドのおじちゃんたちを、日本を案内したというのはあって、それから、 すごい世界的なあの動きになっていって、うんうん、はい、で今回大きなあのテーマがですね、あの音と言いましょうか、インドの、あのヒンドゥーの遠い教えの中にナーダ・ブラフマーという考え方があって、
ナーダ・ブラフマー、はい、
それはこの宇宙の根源は音からできていると、うん、あの要するにブラフマーって神様の名前ですけど、全ては音から生まれているという、そういう教えがあるわけですが、はい、そういうことを非常にインドの伝統を深く受け継いで、あの音楽性が生まれていて、うんうんうん、それがまたあのロックンロールの世代にすごくあの、うん、受けた形で彼が有名になってるんですけど、そういう彼ですのでね、うん、あのぜひ、今回のテーマで登場してもらいたいと思って、
なるほど、
それであの彼に30年ぶりに会ったのがあのシアトルなんですよね。
アメリカ、
そのシアトルで何をしてたかというと、はい、あの娘にアニシュカっていうんですが、もう素晴らしい才能の、うんうん、まあ、ノラ・ジョーンズのことはみんなある程度有名な、うん、人と知ってるけど、ひょっとすると僕はアニシュカはこれから本当に世界的な、うん、あの人になると思うし、うんうん、まあ、現にあの去年のグラミー賞のあにノミネートされてますから、はい、うん、まあ、そういうその2人でさ、うんうん、コンサートをして2日に1回ぐらいねアメリカ中回ってたの、
ね、親子で
親子で、それがまた素晴らしいんだけど、はい、でシアトルでコンサートしてる時に楽屋を訪ねて会って、であのこの出演を依頼したっていう、ね、そういう経緯ですが、素晴らしい演奏でした、あのびっくりした、あの86歳で、うん、あの格尺としてるというか、なんていうか、なんて言ってんだろうね、
もうまだまだ本当にもう第一線、うん、現役バリバリ
というかね、はい、みんながあのビートルズの頃に聞いたラビシャンカールよりもっと進化しているよ。
はあ、そうですか、恐るべしですね本当に。
でもね、はい、おかしいな、だからほらみんな、僕はほら昔の彼を知ってるから、はいはい、もう普通の人として感じましたけど、うん、みんな一応イメージとしてはさ、
もう巨人ですよね、
すごい成人というか巨人というか思ってるじゃん、
はいはい、
あのね、例えは悪いですが、うん、南春夫さんか広沢虎蔵さんみたいなとこあるのよ。要するに喋り出すと、うん、もうまるで講談師のように自分の生い立ちとかさ、あの先生、彼の先生って本当にインドのすごい人で、彼はまあ、はい、身も心も捧げるような修行をしてるわけだけど、うん、その先生との出会いの話とか、もうその辺話し出したらね、まあ、表情も豊かだし、うん、話はもう本当にこのおっさんはひょっとすると、まあ俺の年がバレちゃうけど、俺昔あのラジオしかなかった頃、はい、あの例えば広沢虎蔵というですね有名な浪曲師がおりまして、清水の次郎長っていうのをずっと延々毎日やってるわけだよ。その時にあの講談ですよ、
はい、
その話、そういう方と同じような感じでこの人がこのすごい聖なるというかね、やっぱり音楽そのものを聴いてる時はもう本当にあのまあ大げさな言い方をすれば宇宙とつながるような一瞬がありますけれども、うん、はい、でもご本人は、うん、あのそういうあの講談師のような感じで、はい、で変にあの成人化されることをすごく、うん、あの否定しますね。だから逆のようなことをあの、うん、平気で言いますし、
なるほど、そうですか。
そういう面白い人です、
ね、あ、まあでもね、そういった講談師ラビシャンカールの言葉まあ本当にいろんな言葉が溢れ出てくると思うんですけど、うん、特に印象的だった言葉というのは、
これはね、ええ、あの撮影した時に実はそのアニュシカは26歳です、うん、だから彼が61歳の時の子供です、
はい、
で
それもすごいな、
うん、それがねやっぱりね、一つはあのあれだったと思う、インドのすごい伝統、彼が修行したような修行の仕方はもう現代子には通じないんだけど、うん、母とあの祖父の年で娘であるという関係から、うんうんうん、でしかもアヌシカはロサンゼルスで育ってますんで、そういう現代っ子でありながら、うん、そういうインドの英知が伝わるというね、うんうん、そういう意味においてはあのすごい素晴らしかったんです、そのシーンが、
はい、
あの要するに彼があのアヌシカを教えるというシーンを撮ってるわけですね、うんうんうん、これはこの映画の見ものだと思うけど、はい、知ってるかどうか、あのインドの音楽には絶対楽譜がないんですよ。で教える教則本みたいなものもない、
うん、
で彼が口でものすごい複雑な、うん、まあ、表現をするから、あの、まあ、うまく真似ができないけど、まあ、映画見てもらえて、
はい、
それを瞬時に耳で聞いて、うん、それにフォローしていく。だからその簡単に言うと 教えることの中にもちろん曲を教えるというのもあるけども、うん、同時にさそういうその聞こえてくる彼の口によって表現されるものすごい複雑なあの音の配列を瞬時にその指と弦とによってバーッとフォローしていくって これがねやっぱりすごくて、この教え方っていうのが一番あの言葉というよりもあの一番僕はあの印象的でしたね。こういう教え方から伝わるものは何なんだと、
うんうんうん、
あのいうことです。あの、
はい、
ハウトゥーが流行ってるじゃん今、
はいはい、
でちょっと簡単にやればすぐできたような気になるとい うそれじゃなくてさ、本当に聞いて瞬間に不可能に見えるようなことをさ、耳は開いてなきゃいけない、手はあの見事に動かなきゃいけない、それこそ触覚も嗅覚もっていうかな、極端なことを言うとそういう五感を全部開かないと、あの吸収できない。
そうですね。
で五感を開かせといて、それでその上で第六感っていうんでしょうか、あの結局インド音楽って最終的には即興なんですよね。だからその場の気を感じ取る、それを即座に音にする能力を開くっていうね。だから彼が言ったのはインド音楽はあのなぜ楽譜がないかと、そのことをはっきり言いまして、で楽譜がないから進化するって言ったの。進化っていうのは
なるほど、
あのとどまらずに進化する、で私も未だに生徒である。
なるほどなるほど。だからこそでも先ほどおっしゃってましたけど、そのビートルズ時代よりも進化してるってのはやっぱそこなわけですね。その究極のインプロビゼーションともいえる中でどんどんどんどんどんどんそれが先鋭化されていくというか、
そういうこと ね。だから年を取ったら普通は衰えると思うじゃん、
そうですね。
か確かに
当然ね、目も悪くなってくるし耳も悪くなってくるでしょうから。
だから耳もね、あのあんまり良くないんですよ。だからあの補聴器なんか入れてますけれども、しかしその場に生じるなんか微細なものを感じ取って瞬時に音にしていく、その場に、存在するものというのは、例えば60年代と2007年では違うわけです。
違いますね。
その2007年の木を音にするというような感覚があるか、それでいて2000年の伝統はその中にあるわけだ。そうするとその音を聞くということはやっぱり表現は正しいかどうかは別にして進化してるとしか思えない。時が変化していくように音も変化しながら、でしかもそれが表現としてあのちゃんと具体的に聞こえるような状態になってくるとすれば、
なるほど、
進化して止まらないって彼が言ったの。
そうですね。
我々の音楽は進化し続ける、私も進化し続ける、そのためには私自身は今でも生徒であるっていう、そういう言い方。
なるほどね。まあ究極のプログレとも言う感じですけどね。本当ね。まあでもそんなラビシャンカールがまず出てきます、この映画、
はいはい。
そして続いてがですね、ケリー・ヨストさん、この方はアメリカアイダホ在住の、まあ、ピアニストなんですが、まあ曲自体はすでにガイアシンフォニーの第4番、第5番でも使われているという、非常にまああの私も見させていただきましたけど、非常にこう柔らかい優しそうな方ですね。
そうなんです
ね。どういう方ですか実際に。
多分あのケリー・ヨストはアメリカ人にもあんまり知られてない無名のピアニストだと見てもいいわけね、ところが私はこの1996年ぐらいに、彼女の CD をロサンゼルスの小さなエコーショップみたいな片隅に置いてあって聞いた瞬間に、この人のあれはすごいなと思ったのは、聞き慣れたクラシックの曲なんですよ。例えばバッハのプレリューダだとか、モーツァルトとか、そういう非常に馴染みのあるピアノ曲を弾いてるんですが、全然違うのよ今まで聞いたものと。要するになんかちょっと音楽を言葉で表現して難しいんだけど、なんとも光をそのまま音にしたような感じっていうのかな。もう一番最初に連想したのは、その草原の夜明けというか朝に、その緑の草の上に朝露がこう乗っかって、そこにピッとこう太陽の光が差してきて、キラキラキラと風に揺れてて、何とも言えない気持ちよさ、いい光の感じ、こういう感じの音楽なんだ、ね、彼女の音楽。で手にしたやつがピアノリフレクションというタイトルだった。
反射。
そう、はい、だからピアノの反射する光っていうようなタイトルでしょ、これも面白いし、一番僕はあのこの人なんかあると思ったのは、そんな音楽なのに彼女の 経歴も写真もアーティストのあれは何にも出てないわけ、情報が、その CD に。だから消してあるわけさ、自分っていう日常の存在で、音楽だけがそういうんだって、うん、でこの人は何かあると思って、うん、すごい、うん、もうその時すごくあの好きになってて、うんうんうん、で第4番の時に初めて彼女の音楽を使うので、はい、まあ、著作権の問題がありますから、うんうん、あのコンタクトを取って、はい、でまあ一応 の, あの情報は得ていましたけど、うんうん、まあ会ったことはなくて、うんうん、で6番を音をテーマにしようと思った時にこの人に出てもらいたいなって、まあそのずっと、うんうん、あの僕は思ってたから会ったことなかったんですけど、思い始めた時に突然彼女からクリスマスカードが来まして、その2005年で日本に行くんだけど、あのまあ映画できて4番なんか送ってありますからね、彼女ジンに会いたいっていうふうに言ってきたわけ。
あら、
そうで、これはなんかあるなと思って、ね、でまああのところが来る日が、うん、俺が紀州の紀伊半島の奥地に山奥に行かなきゃいけなくて、でスケジュール合わないわけですよ、うん、だから会えないかと思ったんだけど、かなり強引に、うん、でもねこういう時は勘なのよ、うん、あので何をしたかっていうと、うん、要するにあの彼女にもスケジュールあると思うけど、うん、一緒に紀伊半島の聖地を旅しないっていう手紙書いたわけ俺、
はいはい、
だからダメだろうと思いましたよ、だって最初は、だって初対面なんで会ったことないんでした、だから行くって言ったわけで、映画撮る前にすでに、
はいはい、
会ったそ の, あの東京に来た日にさ、そのまま紀伊半島の山奥に誘い込ん で, であのこの映画に出てくるいくつもの聖地があります、山奥の、はい、あの聖地を一緒にこうずっと旅をして、でそのプロセスの中で彼女からいろんな話聞かされて、そのちょうど4番で使った時に自分がどういう状態だったとか、いろんなこう告白をされて、うん、もうその瞬間にあのまず出てもらうということもさることながら、うん、今回は音がテーマだっていうことを確信したわけですよ。でそこからこういろんな広がりがあった、はい、だからそういう方なんですけど、うん、まあ一言で言うのは難しいけど、本当に自分を通り道にして、自分をまあ人間だからエゴはあるんだけど、うん、そのエゴをできるだけ取り去って、なんか音楽の持つ一番あのピュアな部分を何とかして、あの聞こえる形にしたいというような、そういう素敵な人なんですよ ね,
なるほどね。
だからアイダホの自然のなんか持つ、うん、こう自然が持ついろんな、もう自然を音楽だと、うん、自然が音楽を奏でているというふうにもし思ったら、うん、その自然の中のこう清らかな川とか水とか岩とかさ、うん、山とか、そういう感じが音楽になってるような音楽を弾く人。
なるほどね。そうですか。そうなるとまあ彼女の言葉ももちろんその興味があるわけですけど、やっぱり音に、うん、
最初はね、
うん、なってくると。
そうそう、あのだからその映画ですからね、うん、そのもちろん言葉はとても重要で、やっぱりそのだからそういう彼女だからこそ言葉を喋った時に、うん、なんていうのかな、こう、素直にあの聞ける言葉があって、うん、例えば川のそばの小さな石ころをこぼって拾ってさ、で私は石にもあの心があり、うん、あの生きていて心があり、あるという、で私は石の心を感じますっていうようなことを素直に言うでしょ、うん、普通ほら石の心を感じますって言われてもさ、ねえねえと思うけど、そういう音楽と彼女の音楽性と、で風景とその彼女の持ってる雰囲気を見ると、うん、あそうか、石にも音楽あって、 石も音楽を奏でているんだなっていうことがこう素直に思えるようなね、うんうん、そんな感じの人なんです。
そうか。さあそして、うん、もう一人の主要人物はロジャー・ペインさんですけども、はいはい、まあ、あのクジラが歌を歌うことを、うん、まあ、世界で初めて発見した、うん、世界的な海洋生物学者、うん、あの CD も出されてますよね、うん、ザトウクジラとか、うん、彼はどういう方なんですか。
あのね、あの実は今回 音をテーマにしようと思った時に、もうクジラの、はい、音の世界は絶対やりたいとは思っていたわけね、うん、なぜかというと、あのみんなあんまり知らないけど、クジラの音に対する能力の凄さっていうのは、うん、実はもう人間がの想像を超えてるようなすごい能力があるのは知ってるわけです、うん、長い間、うん、あのクジラとの付き合いがありましたからね。でクジラの音をやりたいと思った時に、 やっぱりクジラの歌を研究しているのはロジャー・ペインだというのももちろん本で知ってる、クジラの歌っていう本を書いてますから、はい、で会いたいなと思っていたら、ある日俺がその滋賀県でしたけど、滋賀県のある場所にやっぱりガイアの上映と公演で行きまして、お昼ご飯を食べるときにたまたま囲炉裏を囲んだある場所にもう一人その主催者の方に呼ばれてきてた人がいまして、一緒に座って話をしたのね。でその方はポール・ウィンター、知ってますね、はい、ポール・ウィンターの音楽を全部プロデュースしてる人だったんですが、なんとロジャー・ペインのクジラの歌を翻訳してる人だった、でそこで出会っちゃったわけだ。
あら、
それでその話をしたらすぐ彼がロジャー・ペインに連絡を取ってくれたっていうところでもう出演が決まってっていう。で、まあ彼は海洋生物学者であり科学者なんですけど、同時にね小さい時からチェロやってる。
おー、はい、
そチェロをやってて、なんでクジラの歌がですね人間の音楽を作曲方法と同じかってことを彼に分かったかっていうと、クジラの歌ってすごい複雑なんですよ。15分間ぐらい延々と一頭が歌い続けて展開があってて、でもまあそれは聞いててさ、すごいなと思うけども、あんまりそれ以上というか、むしろ直接話法では感動しますけど、その行動とかね、そんな、とか彼は何をやったかというと、チェロで、その財布したわけ、クジラの音の展開を、
はい、
でこう楽譜に直したわけさ、そうするとその音楽を作曲していく構造が、ソナタ形式っていうそのクラシックのね一番ポピュラーなソナタ、すなわち最初のある音楽のフレーズのテーマがあると、それを少しずつ変化させながらまた戻りながら展開していって、大体バロック音楽なんかだったら長くて5分から15分ぐらいのあれなんでしょう、そっくりの構造で展開してるってことを発見したということがあって、まあそれが一つすごい面白いのと、それからまあこれも70年代ですけど、ボイジャーという宇宙船がありまして、はい、でそれは宇宙へこうメッセージを乗っけて、金色のディスクがありましてね、はい、そこにいろんなメッセージ乗っけて宇宙、今でも飛んでますけどね、そこにクジラの歌が実は乗ってんですが、だから今クジラの歌は宇宙を飛んでますけれども、その歌を録音したのもロジャーだ。でそれに乗っけようとしたのもロジャーだったっていうね、そういうようなこととかね、まあそういう人なんですが、やっぱりさすがにクジラが好きなだけあって、とってもね変な言い方だけど、いたずら坊主の可愛いっていう感じの人でね、びっくりしたのは、クジラの歌ってすごい複雑なんですよ。歌の展開が、いろんな音の種類があって、まあ我々の声ではとてもフォローができないような複雑な展開をするんだけど、ロジャーは見事にそれ口真似するんだよね。だよっぽどまず耳がいいのと、同時にその声帯とかそういうものの使い方をクジラと同じようにいろいろできるようになってまして、でね俺に言うんですよ、俺は学者だから人前でこんなことやったことないんだけどとか言って、でこれだけ今日のここだけだよって、ジンお前のためだけやるんだよとか言って、やりだしたのね。まあ見事
あで
そういうようなね、はい、だから茶目っ気のあるっていうかね、やっぱりまあ見ていてやっぱり本当に好きになる、もう3人ともそうですけど、それぞれタイプは違うけど、
はい、
3人とも本当に素敵な人ですね。
なるほど。まあでもね、それもこれもなんか立花さんがこう思い続けていたからこそ、なんか見事に引き合ってくるっていう感じですね。
時が満ちるってのはあるんだよね。そういうふうに思ってるってことはもういろんな局面誰でもあるんだけど、なんかねやっぱりその時を間違えるとずれるだけなんですよ。だからもう本当に流れに任せている時にそういう風になってきますので、今ちょっと話したその変なっていうか不思議なシンクロニシティみたいなことあるじゃん、その偶然、これこういうことがこう ある時は多分この道間違いない道だなって思って進むわけね。
なるほどね。
それでこういう風になる。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、映画監督の辰村仁さんを迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。